この6章ではイスラエルとアラムの戦いのことが出てきます。一節のところを見ると預言者の仲間たちがエリシャに、この私たちがあなたと一緒に住んでいるこの場所は狭くなりましたと言ったわけですけれども、この当時預言者を教えるというか、この育成するようなそのような集まりがあったようです。おそらくは100人ぐらいの預言者の、言うなれば卵というか生徒というか、そういう人たちが一緒に共同生活をする。もう非常に狭くなって新しいところに行って開墾してそこに住む場所を作るということをしたわけですけれども、その時に一人の者がこの木を切り倒している時に斧の頭が水の中に落ちてしまった。その時エリシャが一本の枝を切って投げ込んでそれをこの拾い上げさせたというような不思議なことが出ているわけですけれども、言うなれば神様の技は私たちの日常の中にも働かれて、私たちが助けを必要とするときにまた神様はもう不思議な方法を持って私たちを助けてくださるということを見ることができるわけです。しかしそれ以上に神様は大いなる働きをなされることがこの8章以降にこのアラムとの戦いの中にも表されているわけです。アラムがこの攻めてくるときにその場所をイスラエルの王に告げて、そしてイスラエルは勝利をする。イスラエルにはこの誠の神様がおられて絶えず勝利を与えてくださるということがわかるわけですけれども、アラムの王はこのことで非常に心が動揺し、そしてこのイスラエルの軍と戦うというのではなくてイスラエルには預言者エリシャがいる、そして彼を捕らえないと勝利は得ることはできない、そういうことでドタンに預言者エリシャがいるということを聞いて、そして14節を見るならばもう大軍を持ってその町を包囲する。その時にこの一緒にいた若者がもう非常に恐れてもうどうしたらよいのでしょうと言った時に16節を見ると、恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだからと言って彼は祈ってその若者の目が開かれるようにと言った時に、なんと若者は火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていたのを彼は見ることができたわけです。目に見えなかったものが見える、そして主の軍勢は敵よりも多い、それがまた実際のことでありイスラエルに勝利をもたらしたということであるわけですけれども、今日私たちもこの同じ全能の神様が共におられる、神が私たちの味方であるならば誰が敵しようかとローマ書の8章の終わりに出てきますけれども、そのように私たちは神様によって守られているということを知らなければなりませんし、この若者のようにこの魂の目が開かれるならば主が共におられるということがどれほど大きな力であるのかということを知ることができるわけです。しかしその後にこのサマリアの飢饉が起こり、しかももう子供を食べるっていうようなもうそのようなことが起こったわけです。その時にイスラエルの王が来てこのエリシャのことを言ってるわけですけれども、しかし問題はエリシャにあったというのではなかったわけです。このイスラエルの王自身がどうであったのか、それは前の列王記第1の20章のところでベンハダドがこの命乞いをしてイスラエルの王はアハブであったわけなんですけれども、私の兄弟だと言ってこの ベンハダトを滅ぼすってことはしなかった。あの20章の42節のところには、私が聖絶しようとしたものをあなたが逃がしたので、あなたの命は彼の命の代わりとなり、あなたの民は彼の民の代わりとなる、というようなことを神様は言われた。もう滅ぼすべきものを滅ぼさなかったという、そのツケが後に回って出てきたということであるわけです。私たちはやはり主の命に従ってなさなければいけない。ただ自分自身の思いや感情だけでその場しのぎのようなことをやっているならば、必ず後にそのツケは回ってくるということを私たちは知らなければならないわけです。神様が背負と言われたことを私たちは忠実に行うならば、全能の神様は守ってくださり、また私たちに祝福を与えてくださいます。